なたのお口を守りたーい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには倉敷歯科医師会、介護訪問歯科事業部理事でいらっしゃいます赤澤隼人先生にお越しいただいております。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして先生は2月の25日がお誕生日ということでクラッカーをご用意させていただきますクラッカーされるなんて久々かもしれませんね。
そうですね。
なるべく刺激がないように向こう向いてやりますけれどもね。52歳ということでお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いやいやいやいや、
なんか無理やりやらせてるみたいで。
先生たまたまなんですよね。
いやでも毎年この時期に僕の順番が来るんです。
たまたまそうなってるんですよね。
はい、
毎年なんですよね。
そうですね。
ずっと、まあ、データありますので振り返っていきます。あ、本当に先生毎年この時期にねお越しいただいてるんだなという気がしておりまして、だから何回目のご出演になりますか。
多分僕、うん、今日で5回目になると思うんですよね。
そうですか、うん、そうですか。1回目に何をお話しされたかなんていうのは覚えてますか。
1回目が多分入れ歯のことだったと思うんですよね。
入れ歯のこと、うん、はい、うん、
で、まあ、その後ちょっと3回ぐらい、うん、はい、連続して、ええ、オーラルフレイル。
そうだそうですよ。
口のね、その中の衰えというか、うん、はいはいはい、飲み込みにくくなるとか、ええ、なんかそういうことについて、はい、ちょっとしつこく。
いやいやいや、
はい、
そうでしたね。オーラルフレイル印象、はい、深く残っておりますけれども、
はい、その言葉をね市民の皆さんに知ってもらいたくてですね。
そうですそうです。
ちょっとしつこく
いやいやいや、じゃあ今日もオーラルフレイル。
まあ、今日は直接オーラルフレイルではないんですけど、
はい、
実はですね、はい、倉敷市内の歯科医師会が主催して、ええ、介護保険セミナーというのを、はい、毎年させていただいております、
はい、
でちょっとそのことについて、ええ、まあ、ちょっと PR も含めてお話をさせて、ええ、いただきたいと思いますので、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いいたします。
いつ開催ですか。
そうですね、来月3月5日、はい、日曜日ですね、
はい、
場所が倉敷健康福祉プラザで開催します、
うん、はい、
時間が午前10時から12時までです、
はい、
で講師の先生はですね、東京都健康長寿医療センター研究所の枝広彩子先生を講師としてお招きいたしまして、
はい、
認知症になったって楽しく美味しく食べたい、うん、今日からできる備えから先のことまでと題して講演していただきます。
はい、
まあ枝広先生は歯科医師ですが、うん、認知症ですね、認知症と食支援の対応が、はい、非常に得意分野の先生でありまして、
うん、
大変有意義な話が聞けるものと、うんうん、期待をしております、
はい、
で、実はまあ、これは医療関係者だけではなく、
違うんだ、
はい、
うんうん、
一般市民ですね、はい、誰でも無料で参加できますので、ぜひぜひとも振るってご参加いただきたいと思います、
はい、
そして、まあ、大変恐縮なんですけども、うんうん、まあ、できれば事前の申し込みをしていただきたいと思います、
はい、
で、まあ、倉敷歯科医師会のホームページからお申し込みできますし、はい、
うん、
例えば高齢者支援施設とか、はい、チラシを配っているところはそのチラシに QR コードがありますので、
そうか
そこから入ることもできます、
はい、
で、まだまだお席に余裕がございますので、ぜひとも参加を。
そうですね、
お待ちしてます、
うんうんうん、
で会場参加以外にも Zoom での参加も一応できるようになっております、
はい、
それも倉敷歯科医師会のホームページから申し込みができるのでよろしくお願いいたします、
はい、
もちろん当日、会場参加も空席がありそうな、うん、 感じですか？雰囲気なので、はい、雰囲気なので、うん、当日参加、うん、空席があればもちろん当日参加 OK ですので、
あ、そうです、う
ん、申し込みなくても、ぜひぜひどしどし、うん、Zoom よりやっぱり直接会場参加の方が雰囲気が ね臨場感がありますし、
はい、
いいと思いますのでおすすめです、
うん、ね、すすです、ぜひ会場の方で予約をしていただけたらね、
そうですね、
はい、盛り上がるんじゃないかなと思っております。3月の5日日曜日ということで、倉敷歯科医師会さんのホームページをじゃあ見ていただけたらなと思っております。
はい、
はいはい、いや、先生、訪問歯科事業部ということでご紹介をさせていただいたんですけれども、
はい、
その訪問歯科診療になりますかね、はい、あと在宅診療とかっていう言葉が最近ちょいちょい出てくるんですけれども、ここら辺のことをせっかく先生にお越しいただいたので、ちょっと今日ご紹介いただけたらなと、まあ、僕らもなんとなく分かってるんですけど、ね、どういう方が利用されるかとか、
そうですね、
うん、どういう現状なのかというのをちょっと教えていただきたいんですけれども、
そうですね、
うん、
まあ在宅診療とかね、うん、訪問診療とか皆さん聞いたことがある方もいると思うんですが、
はい、
まあ、一般的に歯医者さんというと、
ええ、
まあ、患者さんがご自身で歯科医院を訪れて治療を受けるというのが、うん、まあ、一般的だと思います。
そうですね、
はい、うん、もちろん元気に通える人はそれが一番いいと思います、
うん、
設備も整ってね、設備もスタッフも整っていますし、
は
い、ですが現在高齢化社会を迎えて、まあ、平均寿命が伸びていく中でですね、なかなかいつまでも元気に通える人ばっかりじゃありません。
まあね、そうですよね、
うん、もう本当に最後の方まで元気で、
はい、
いわゆるピンピンコロリ
これ ね、
はい、うん、で、まあ、人生生きてね行かれる方は、うん、データを見るとおよそ1割ぐらいですね。
そんなも、うん、やっぱりそうなんだ。
まあ1割ぐらい、
皆さんでもそれを目指されるじゃないですか。
そうです ね、
ピンピンコロリという言葉が、ね、入ってますから、うん、あ、でもやっぱり1割ぐらいか
ということはですね、
はい、
それ以外の人たちは、
は
あ、まあ、要はご病気とか、そういうふうになって、
うん、
介護を受けて過ごす時間があるということになりますね、
はい、
うん、で、まあ、平均年齢からその健康的に生きられる年齢を引いた時間が、まあ、介護を受ける時間ということになりますが、
うん、
まあ、大雑把に言うと約10年ですね、平均的に。
そう、
うん、
平均的に10年もあるんだ。
そうですね、例えば85で、まあ、寿命、ね、お亡くなりになったとすると75から85が介護される期間、
うんうん、
まあ、ものすごく大雑把に言って、
まあまあ、そうです、ざくっと言うと
ざっくり言うとそういう感じですね、
はい、
だから要はそれだけの最後の約10年ぐらいがこう介護を受けるということになって、歯医者さんにも通えない期間ということになりますね。
そういうことですね、
うん、だからじゃあどうするかっていうと、
うん、
その人たちに歯の問題がやっぱり起きるわけなんですね、
はい、
起きないわけはない
ないですね、
うん、そうすると、うん、まあ、通えないってなると歯医者さんの方が行くと、
うんうん
うん、自宅に出向いていくということになりますね、
うんうん、
で、まあ、これからの時代平均寿命も伸びてますし、
ええ、
そういう人はこうそういう
増えてきますよね、
絶対にね増えると思うんですよ。
これからも減りはしないですよね。
そうです、
はい、
となると、まあ、こういう訪問診療とか在宅診療というのが、
ええ、
まあ、これからちょっと、ね、注目されてますし、
うんうん、
必要になってくると、今よりもっともっと必要になってくると思います。
うーん、
で、まあ、もちろん病院に行かないとできない治療というのもありますけども、
はい、
在宅でできることもたくさんありますので、
うん
うん、まあ、そういう時はですね、まあ、全ての歯医者さんが訪問診療している先生ばっかりではないんです。
ではないですよね、
うん、ちょっとね、うん、まだそんなに割合は多くないというのが実情だと思いますけど、とりあえずお近くの歯医者さんとか、
うん、
もしくは歯科医師会に相談されてみたらいかがかなと思いますね、
うんうんうん、
こういう身内でちょっと 訪問で来てくれるっていう話を聞いたんだけど、どうしたらいいかなみたいな感じで、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
それがいいかなと思いますね。
でも先生さっき、まあ、ざくっとですけど大体10年ぐらいというふうにおっしゃってて、はい、でも考えてみたら、まあ、とにかく歯医者さんにも行けなくなるかもしれないし、もっと言っちゃうと歯をちゃんと、あ、先生大丈夫ですか、はい、先生松田さんでしたね、すいません、歯をちゃんと自分で磨くこともままならなくなってくる可能性もあるわけじゃないですか、
はい、そうです、そうです。
だその10年というのは今までの何十年かよりももっと歯のことについては問題が起きる可能性が高いです、
ね、そうですね、うん、ちゃんといわゆる口腔ケアというか ね、そういうことが自分でできにくいし、うん、付き添いとか、うん、そういう訪問のスタッフがやれればいいけど、はい、うん、まあ、なかなか難しい面も出てくると思いますね。
ですよね、うんうん、そうか、だから介護を受ける状態になるとやっぱそういった病気を持つ方もお口の中も増えてくるという。
そうですね、うん、まあ、例えばですね、うん、まあ、あの認知症、
はい、
そういう病気が出てくる方も増えてきています、うんうん、そうするとこう例えばお口から自分で食べることが難しくなったりとか、うん、あと、まあ、家族の人がそういう悩みを抱えてる
ですね、
うん、本人よりも家族の人が悩んでるっていう人も実は多いと思います、
うんうんうん、
でもう子供からお年寄りまで美味しく食べたい、うん、食べさせたいという気持ちはもうこれはもう人類全員の共通というか、うん、みんな一緒だと思います、うんうん、美味しく食べてやっぱ幸せな気持ちになりますよね、
はい、
でもちろん認知症になった方もそういう美味しく食べたいという気持ちは一緒、
うん、
でご家族の気持ちも食べさせたいという気持ちも一緒、
はい、
だけどちょっと悩んでるっていう人も結構少なからずっていうかいると思いますから、そういう人とかにはぜひこのセミナー聞いていただければ
そういうことか、
ヒントとか、はい、そういう、まあ、知識、
うん、
あといろんなこういうケースはこうしたらうまくいったよとか、うん、
ええ、
うん、そういうことがね、あるとそういう話が聞けると思います。
そうか、だからまあおっしゃったように自分のことだけでなくて家族のことを考え、
うん、
悩んでいらっしゃる方結構いらっしゃるという、
そうですね、
ことですね。3月の5日日曜日、倉敷健康福祉プラザで10時から12時開催ということでございまして、
はい、
ご予約なんかは、歯科医師会さんのホームページということで、タイトル表題をもう一度先生ご紹介いただいていいですか、はい、講師の先生と、
はいはい、講師の先生は東京都健康長寿医療センター研究所の枝広彩子先生で、タイトルが、はい、認知症になったって楽しく美味しく食べたい、今日からできる備えから先のことまでです。
はい、ぜひ皆さん予約していただいて、できたら会場の方でね、
はい、そうですね、
はい、楽しんでいただけたらなと思っております。あなたのお口を守りたい、今日はですね、倉敷歯科医師会から赤澤隼人先生にお越しいただきまして、3月5日日曜日のセミナーについて、これ一般の方も参加できますので、ぜひこちらね、皆さん参加をしていただきたいと思います。お話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。